皆さんこんばんは、ペルペルペルーサです。さて、今回なんですけれども、本当に久しぶりでして、5ヶ月ぶりになるんですけれども、今回はですね、ほんま久々のペルペルの一人喋りということで、ペルペルの一人喋りと言いますと、近況の報告をしながら、皆様方にちょっとでも役に立つ情報が言えたらいいかな、みたいな感じで、やっているシリーズなんですけれども、さて今これ、収録しているのは、11月の最後で、明日からもう師走12月を迎えるんですけれども、ペルペルのですね、話と言いますと、やっぱお金の話になってきて、これを楽しみにしてくださっている方もいらっしゃるので、今日はですね、なんと、これ、11月30日、で、これアップするのも11月30日ですから、本当にホットな情報ということなんですけれども、株の方がですね、前日比462円安ということで、3日大幅続落というところで2万8000円を割れまして、めちゃめちゃ荒れてるんですけれども、これはもう皆さんですね、ご存知の通り、新型コロナウイルスの、また新しいですね、オミクロンが出てきまして、これですね、昨日の段階ではね、いや、今大したことないんちゃうのと。で、結構ヨーロッパ、アメリカの方ではですね、結構楽観ムードで、株価の方が上がったもんですから、今日も朝からですね、日経平均の方も結構上がって始まったんですけれども、でもですね、やっぱり途中からですね、なんかモデルナの、方がですね、いや、これちょっとやばいでと、なかなかワクチン対応できへんわ、ということを言い出したもんで、そっからですね、株が大きく崩れて、ほぼですね、もうガタガタガタっと日経平均が本当に崩れ出しまして、本当もうリスクオフムードと。まあ今ですね、これ全世界としては、このオミクロンによる得体も知れない一体どうなるんやっていう、まだこの不可解な、そういうところでの不安が相場に出てまして、最近あまり言われてないですけど、まだ恒大集団もね、中国の、これもまたどうなるかっていうのも問題もありますし、また日本にとってはですね、まだ円安やったのに、この間まで円安やったのに、ちょっとまた円高に触れてきたで、みたいな。そんな問題もあれば、原油の値段もですね、高かったり、で、またこのコロナ不安がまた、どんどん広まっていきますと、逆にまたね、これ下がったりとして、ちょっと不安定な状態でですね、普通ですね、11月というのは、12月に向けて、結構ですね、最後は上がり出すで、と。で、11月全体としても、日経平均の方もですね、こう上がっていって、で、12月年末にかけて、上がるで、というアノマリーというかジンクスがあるんですけれども、果たして、今年はですね、これ一体どういう展開になるんや、と。こういう段階で、また皆さんもですね、株やられてる方は、どうなんねやろな、みたいな、ちょっと不安に思いつつ今過ごされてるかもしれないんですけれども、最近のですね、ペルペルの方はですね、どんな感じで接してるかというところなんですけれども、以前から皆さんにお話してますようにですね、割と普段からですね、ペルペルはそんなにいいお金を使わなくても、結構楽しく幸せに暮らしてるで、と。一応ペルペルのモットーとしましては、笑いと、学びと、ちょっとした感動があれば、楽しく幸せに暮らすには、いや、そんなにお金かかれへんのちゃうのみたいな。この考え方が根本にありまして、ほんまに、そんなにお金を使わないと。ここ最近はですね、株主優待の方も、結構こう、いっぱいいっぱいこう、自分の生活を振り返りながら、ほんまに自分の生活にとっていいものをどんどん揃えていってる段階で、テレビでおなじみの桐谷さんのような、あんな感じの生活にこう移行しつつあるので、なおかつ本当にもうそれで普段からそんなにお金も使わないので、結構ですね、種銭と言いますか、その株がですね、こういう下がった時にやっぱり買っていけるようにっていう体制は整えていってるんですね。で、今最近ちょっと全然5ヶ月ぶりのお金の話になるので、ペルペルがどんな感じで今、お金をですね、こう、自分の中で整えていってるかっていうのをちょっと、最近聞かれた方はですね、ペルペルって、 なんか、バーに行って女の子引っ掛けて、なんかそれで話せんばっかりちゃうのみたいなことを思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないので、いやいや、そうじゃないんですよ。実は、ちゃんと結構つつましく生きながらも、お金についても真摯に向き合って、で、どうやったら、なんでしょう、こう、お金が、投資して、こう、自分に入ってくるような感じで、ね、うまいことこう、やりくりしてんのかな、みたいな、そういうのを逆に皆さんにこう、お伝えしながら役に立てたらいいかな、みたいな、そんなことを考えながらしてますので、まあ、改めて、ま、どんな感じでやってるかっていうのを言っときますと、まあ、ベルベルはですね、さっきも言いましたように、そんなに普段からお金使わないんで、そのお金をですね、貯めときながら、で、折を見て、まあ、投資をしていくんですけれども、まあ、一番のですね、コア、メインに据えてるのは、債券投資なんです。債券投資っていうのは、満期まで持っとけば、元通りのお金が戻ってくると。で、その、満期に至るまで、少しずつ、まあね、ありがとうって感じで、向こうから、まあ、なんでしょう、こう、利子というか、それがですね、こう、降りてくるようになってると。ペルペルの場合はですね、プライベートバンクに、ちょっとバックアップしてもらいながら、相談に乗ってもらいながら、こう、債券を買っていってますので、結構ですね、そういう意味では、助かってると。で、いつも全部ドルで、運用してまして、平均がですね、まあ、前から聞いてらっしゃる方はもう、ご存知だと思うんですけども、だいたい 4.8% ぐらいと。で、その 4.8% がずーっとこう続いていきますから、最初に投資した額の 4.8% 分が、まあまあ利子、としてね、まあ返ってくるということで、だから100万円やったら4万8000円と、1000万円やったら48万円と、で、1億円やったら480万円と、2億円やったら960万円と、それぐらいがですね、まあ債券投資でペルペルの方にこうどんどんこう入ってくるようになってくると。で、それをですね、ドルのまま置いといて、で、また溜まってきたら、このね、債券投資っていうのはね、ただ一つだけちょっと、デメリットというか、やりにくいところがありまして、そこそこ、まあ、4.8 とかね、5% 近くだ。今はもうそこまでないんですけれども、利回りがね。それぐらい高い利回りを得ようと思えば、20万ドル以上の、債券投資をしなければならないと。で、20万以上となると2200万円ぐらいですから。だからこれもなかなか、もう正直やりにくいんです。だけども、まあ、10万ドルからでもやれるんですけどね。1100万円ちょっとぐらいからでもやれるんですけど、それでもまあ、なかなか、正直、ちょっとかなり、結構その、投資についてやっていかないと、まあ、いけないという投資なんですけど、ペルペラそれをコア、中心に据えてまして、で、それで、まあまあ、その、利回りとか利子でもらった分も、もう全然普通にそんなにお金使わなくても言われるんで、それはそのまま置いといて、で、また溜まってきたら、ちょっと足りへんかったら自分でお金現金を継ぎ足して、また次の債券を買っていくと。こういうことを、まあ、長い年月をかけてずーっとやっていくと。で、そうすると、そんなに自分がお金出さなくても、もうそこでどんどんぐるぐるしながらお金が、お金を生んでくれて、で、ちょっと自分が添えて、またそれがどんどん膨らんでいくと。こういう状況がペルペルのメインなんです。で、ドルが7割自分の資産でありますから、まあ7割以上どんどん増えていってるんですけど、7割、今こんな風にまあ今ちょっと今触れてますけどね、まあまあ、ゆくゆく円安になると、なってきますと、これ結構大きいんです。だから円安になると、ドルの価値が高いですから、円をたくさんこう交換した時に、触れてくるっていうか、こう、連れてきますから。だから、ペルペルが、また何かあった時に、このドルをちょっと、円に変えようかなって、なりますと、まあ、将来的に、日本もそんなに力もなく衰えていくってことを考えれば、やっぱり円安傾向になるであると、長期的に見ればね、短期的に見れば今みたいにこう、円高にちょっと触れたりしますけれども、だそうなってくると、まあまあ、老後も、役立つかな、みたいな感じで、そういう感じでこの、債券投資をメインに据えてまして、で、あとですね、それもまあ、置きっぱなしなんです。だからほとんどもう使うことはないと。いうふうに置いといて、あとですね、普段は、自分はその学習塾を経営してますから、そこで、まあ、いろいろ費用とかもね、税金とかやりくりできますから、まあ、うまいことこうやりながら、現金の、まあ、入ってくる道を作り、で、あとはですね、株式投資。 これを、まあ、日本株の方をやってまして、で、まあ、日本株とリートとインフラファンドと、こんだけ柱か、三本柱かな、ありまして、で、それで、現金をこう回しながら、円でいただいて、その円で暮らしをしていると。そういう感じなんです。で、もちろんですね、まあ、積み立てNISA。こちらの方も楽天 VTI で、まあ、積み立てNISAですから40万円まで、まあ、非課税、税金かからないということで、月々 33,333 円と、楽天 VTI で貯めるっていうのもやりながら、あとはですね、日本株の方では、高配当株投資。で、あとは株主優待投資。で、リート、インフラファンドと。こんだけ日本株については4本柱を作ってやっていってるわけです。で、高配当株、これはやっぱり本当にですね、やっぱり嬉しいです。配当利回りが 4% 以上のものを、まあ見ていきながら。で、それがですね、まあ中にはですね、6% 超えるのもありますからね。なかなか優良なもので。で、高配当株っていうのは、もうやってらっしゃる方はご存知のように、そんなに会社に魅力がなくて、株価が安い割に結構配当めちゃめちゃ出してるやんと。そういうですね、そういうところも正直ありまして、そういうところの会社はですね、株価がどんどんこう人気ないから下がっていくというところで、まあ自然に、高配当になった株もありまして、そんなはちょっと、本当に、それをやってしまうと、結構後々自分が苦労しますからね。だから、人気があって、しかも、本当に実績もあって、で、配当利回りが 4% 以上のもの。中には 6% ぐらいありますからね、ほんまに探せば。あるんで、そういうものに投資をしていくと。で、それがですね、こう、結構やっぱりこういう暴落した時に、安くなると。ここぞとばかりに、まあ、それを買っていくんですけど、ここで注意しなければならないのは、一回買って終わりじゃなくて、何回か分けて買っていく覚悟がいるってことなんです。だから中にはね、こんな暴落をうまく利用して、本当に、この時に、さあ今ここだってことで、どんどんその兼ねてからね、ちゃんと銘柄研究して、落ちた時には暴落した時にこれ買うでってのを決めといて、そういうのをこう買っていくっていうスタイルでもちろんいいんですけれども、でもこればっかりはね、相場の流れって本当誰にもわかりませんから。安値で買ったつもりが、まだどんどんこんな、急にこんなことが起こって下がる場合もありますからね。だから、普段からそんなにお金使わなくても、結構幸せに生きれるやんみたいな。そういうスタイルを確立して、ね、入金しときながら、こんな時に、さあ買うで、みたいな感じで。買っていけばいいんですけれども、まあそういう高配当株投資、これをですね、まあまあ 4% 以上のもので魅力のある会社をどんどん、安値の時にね。で、この安値の見つかった方についても、これ前から言ってますように、ペルペの場合これヤフーファイナンスを見てまして、ヤフーファイナンスの年初来安値とか、それから値下がり率とかを見ながら、そこで、ここ、ペルペル注目してた会社、めっちゃ下がってるやん、みたいな。いうのを知って、もう一回状況を見て、ほんで注文出すときに板を見て、ちょっと今よりも下の値段で、差し値で出して、ほんで、来い来い来い来いって下がって買えたら儲け物と。で、買えへんかったら、まあ、それはしゃあないわと。自分が納得する値段で買えへんかったから、それはそれでもまたの機会ね、みたいな感じで。こう、そんなにせっかちになることなく、買えたら儲け物みたいな。そんな感じでちょっとずつこう整えていくみたいな感じで高配当株をこうやっていくと。で、高配当株の中でも、これはそのまま置きっぱなしにしてどんどん買い増していくってやり方もあるし、ペルの場合はですね、まあ中には、ちょっと癖があるやつがあるんですよ。これまた後でちょっと言いますけれども。魅力あるんやけども、結構値段は上がったり下がったりしてるで、と。ほな、これ上がってる時に売って、どうせ魅力あんねんけど、下がってくるのがどうしてもあるから。ほな、上がってる時に売って、利益確定してもらっといて、下がった時にまた買ったら、結局また、利回りで配当ももらえるし、ほんで、キャピタルゲインももらえるし、両方得やん、みたいな。そんなこともできるのが高配当株投資のまた面白いところ。両面があるってことの。ところ。それから、 株主優待投資っていうのも、まあ、全く同じで、まあ、自分の生活を見直したときに、ここの優待券もらったら生活が役立つな、みたいなのをこう選び出して、で、そういうので整えていくってことなんです。例えば、まあ、ベルベルであれば、まあ、キリタニさん的生活をするには、まあ、食事についてね、まあ、普段の月曜日から金曜日の食事については、ベルベルはまあ一人で暮らしてますから、まあそんなにですね、自炊しても、結局そんなに食材って買えないじゃないですか。なんか無駄になっちゃうじゃないですか。一人暮らしやったら。たくさんお金がかかる割に、無駄になっちゃうから。かといってこう、安くやろうとしても、そんなに、まあ、食品の品数というか、それも、品数というか、まあ、それもね、揃えられないで終わっちゃうので、いつも月曜日から金曜日は、生協のお弁当を、こう、野菜中心のね、ああいうのを取っといて、で、土日については、株主優待で、いただく食事をしていると。例えば、クリエソレスタンツ。これ今、安くなってますからね。これまた、買い頃なんですけれども。このクリエイトレストランツについては、ペルペルの近くにカゴの屋さんがありますから。カゴの屋さんの、日替わりの、定食。これご飯おかわり自由なんで。これも、それで、ご飯おかわり自由がベルベル好きなんでね。で、この、カゴネ屋さん。ここに行ったり、ね、吉野屋に行ったら、まあ、最近はいつも牛鍋御膳かな。あれもご飯おかわり自由ですから。これも、行ったり。それから、アトム。アトムお寿司ですよね。ここも、かっぱ寿司も使えますから、そこで、平日とかは、の方が安いんですけどね。まあ、その辺はちょっとやりくりしながら、平日に行ってそのお弁当を、例えば土曜日にちょっと食べとこうかなと、こっち回そうかな、みたいな。そんなことしながら、うどんと、ペルベの場合は鉄火巻き好きなんで、鉄火巻きとかハマチとかね、あんなん食べながらやったり。で、あとスカイラークでは、ペルペルはよく行くのは、シャブヨウさんとかね。シャブヨウさんも、肉食べ放題ですから、肉食べ放題のご飯食べ放題の、いろいろこう、デザートもやったりとか、そんなんしたりとか。あるいは、プレナスは弥生県も、結構ご飯、これおかわり自由ですから。というところで、ペルペルは結構ご飯おかわり自由とか食べ放題とか結構好きなんで、土日にね、こういうところを中心に、で、やれば自分の生活にも役立つし、で、この株もね、上がったり下がったりしてるんですよ。だから、必ずですね、これ、家族口座を利用した方がいいんだと。これは桐谷さんのところもやってるんですが、桐谷さんはね、妹さんが二人か三人いらっしゃるんですよ。だから自分と妹さん二人か三人、全部アカウントを借りて、これ今ギリギリセーフ、そんな不正ではないですから、ギリギリセーフなんですけども、それで、自分で、こう分けて買っていって、で、それで、優待ももらって、で、自分の、そういう食事に使ったりしていると。まあ、そういう感じで、食事に使ったり、あるいは、あれですわ。生活の品物やったらね、これも今下がってますけど、エディオン、ビッグカメラ、ケーズ電気とかね。この辺も結構、まあ、本当に買い頃になってるんで、この辺も優待チケットをいただけますんで、それで、ペルペルの場合使い分けしてまして、ビッグカメラやったら、お店によってはね、電化製品だけじゃなくていろんなものが買えますから。で、ペルペルの場合は結構あれなんですよ、髪の毛染めてるんですよ、これ白髪目立ってきてますからね。だからそれで、白髪染めとかはビッグカメラでもうまとめ買いをしちゃうみたいな。で、そのまとめ買いをしたり、で、その余った分で、ペルペルはその結構、テレワークでビジネスホテルとか泊まるの好きなんでね。で、そんなとこ泊まった時に、お酒とかおつまみをそのビッグカメラの優待チケットで買ったりと。で、これももちろん家族アカウントで、自分のアカウントだけじゃなくて、揃えておくと、配当ももらえるし、優待チケットも2倍になる。2倍になったり3倍になったりすると。まあ、そんな風に使えると。で、エディオンの方も配当ももらえるし、優待チケットもあるんですけど、エディオンの方はね、アップルの、商品なんですけど、これ普通のとこだったらなんか結構いろんなチケットアップルではダメですよって言われるんですけど、エディオンはね、エディオンの優待使ってもいけるんですよ。だから、家族アカウント持ってたら、アップルの商品だいぶ安くそれで、買えるんで、最近はペルペラじゃない、AirPods Pro の、イヤホンですよね。これを買って、で、最近またこのサブスクで、Apple Music も、まあ、今のところまだ3ヶ月無料期間なんですけども、それで、結構やっぱ便利ですね。 ちょっと今無料期間なんでね、これが月々1000円かかってくると年間1万2000円なんで、これがどうかなってまた考えると思いますけども、無料やったらね、これめちゃめちゃ便利ですね、これ。で、それで音楽をしょっちゅう聴いてるし、で、普通に街歩き、街ブラするときにもこれで音楽聴いてるし、結構いろんな音楽を、iPod とかで貯めとかなダメですけれども、もうApple Music だったらその時好きな、なんていうの、雰囲気でね、気持ちでね、検索入れたら、どんどん音楽自由に聴けるんで、それで楽しんだり、あとはジムでトレーニングするときに、ベルベルそのタブレット持って、で、それで、ネットフリックスの映画とか見たりしながら、こう、走ったり歩いたり、そういうトレーニングしてるんで、それもね、この AirPods Pro とか、使いながらやったりするんで、で、タブレットとかもね、またちょっと新しいの買うときにも、そういうエディオンの、やつがあるとありがたいんで。だからそんな風に、エディオンはもうアップル商品を買うときの、手助けというか、ちょっと足しにしてると。で、ビッグカメラはその他いろいろもろもろそういうので使ってるみたいな。そういう使い分けをしたり。あと、オリックスの方はね、ペルペラこの京都水族館の年パス、毎回もらってまして、で、京都水族館の年パスもいらんかったら友達に、まあ、タダであげたり。で、あと、いらんかったらそれをまた、金券屋さんに売りに行くことができるんですけども、これだったら普通に買ったら4000円ぐらいなんですけど、金券屋さんだったら2500円ぐらいかなで買ってくれるんですけど、これ注意がありまして、これ、今、オリックスの、この京都水族館の年パスの、引き換え券がね、偽物が出回ってるんで、ちゃんと来た封筒を開けずに、金券屋さんに持って行ったら2500円ぐらいで買ってくれるんですけど、これを開けちゃうと、すいません、これ買えないんです、ごめんなさいって買ってくれないんですよ。だから、それを狙ってる人はね、年間4万円ぐらいもらえますから。だから2500円で1万円ぐらいになりますからね。それ以外にまだオリックスの場合は配当金でお金ももらえますからね。で、まあ他にもいろいろ食べ物に買える人はいらっしゃるんですけど、ペルペルはこの水族館が好きなんで、で、いらんかったらその友達とかにあげたりしてるんでね。で、それでも余ったやつはもう売りに行ったりとかしてるんで、まあそんな風にしたり、あとはクオカードですよね。クオカードも結構やっぱ役立ちます。まあ、さっきも言いましたように、結構ビジホートマートでそんなのが好きなんで、そういうところで、まあおつまみお酒に変えたり、あるいは本も変えたりできますからね。で、そんな感じで、やるところで、株主優待のをしてると。で、あとはですね、リートインフラファンドと。で、これはやっぱりですね、ちょうど、あれさ、株主優待のこの、株も一緒ですけども、権利確定が終わった時にやっぱりガクッと一旦下がりますので。で、その時に、有料なリートインフラファンドっていうのは、買いますと、利回りが結構高いので、それは本当にいいマネーマシンになりますから。またそれもおいおい、このシリーズで言っていきますので、まあ、そういうのもやればいいんじゃないかなと。いうところで、まあ、ちょっと今、まとめときますと、ペルペルの場合は、債券投資をコアにして、で、それはもう全然いらわないと、どんどんドルが増えていくっていう風にしといて、まあ、ある一定の時が来たら、それは、まあ、円に変えて、で、また自分の生活にこうやっていくと。で、あと、円については、日本株の中でも、高配当株、で、あとはその株主優待。これ自分の生活にプラスになると。お金の使わない生活が実現できると。で、あと、インフラファンド。で、それから、リート。この辺に、やりながら。で、そんなことをしながらやってるんですけれども、そういうふうにしてやってるんですけども、最近この状況で、皆さんに、今まさに、このホットな状況の時に、ちょっと伝えとこうかなと思ったのは、最近ペルペルはですね、どんな感じやってるのかと。まあ、今日も、打って利益確定しましたけれどもね、今この、不安定で、揺れるこの時期、ペルペルはですね、ここ、3ヶ月ぐらいかな、スイングトレードをやってます。スイングトレードっていうのは、まあ、以前ペルペルもやってまして、以前はですね、まあ、皆さんにもこの番組でも言ってましたけれども、日本電産、村田製作所、日東電工と。これ結構株高いんですよ、これ。1回あたり、まあ、1万円ぐらいするんでね。まあ、まあ、7000円から1万円ぐらいの間で動きますから、100株単位やったら70万から100万ぐらい。それをですね、こう、それだけではこう無理ですから、それをこう何本かお金こう用意しといて、それをこう動かしたりしながら、こう、利益を確定するってやり方で、でもこれは結構ね、危険なんだけど、リスクはあるんだけれども、 ペルペルの中で一番儲かった投資で、これを種銭としてペルペルはそのプライベートバンクの助けも借りて、これも債券に変えたと。で、それで、どんどんどんどんドルが増えるマネマシンを作ったという過去の歴史があるんですけれども。でも、これの罠にかかりまして、日東電工の罠にかかり、それで大きな損をしまして、大きな損っていうのはやっぱりそれも皆さんどんな感じかなって言いますと、これはですね、そんな具体的な額は言えないんですけれども、まあ、サラリーマンの、一部上場の課長ぐらいの年収が含み損としてマイナスになったと。もう手出しすることもできなくなり、どんどんどんどんこうお金を入れていって溶けるっていう状態を経験して、ほんで落ち込んで、で、さらにこう、もう本当に、切り詰めたりか、まあもともとそんなお金かからないですかね、自分の幸せに生きるのに。だからそこでこう、さらにでも絞ったかな?絞って、お金を貯めてまた再起を目指すみたいな感じの時期もあったんですけれども、それがですね、このコロナで、なんと、日東電工を爆下げしたものが、なんとプラスになって帰ってくるってことがあり、プラスになったらですね、もうこれは日東電工ありがとう、さよならって感じでも売りまして、ちょうどいい時に売って、その後また下がっていきまして、ちょうどよかったんですけど、その現金で今またこんな風に、高配当株と、株主優待株と、リートとインフラファントで、ちゃんとこう、配分しまして、お金が入ってくるように、生活のプラスになるものが入ってくるようにってしてるんですけれども、その、スイングトレードを、今、ある銘柄でしてると。それ、今日言いますからね。で、前会った時には、3つに絞ったと。でもこの3つもやっぱ多すぎるなっていうのが反省だったんです。1つでいいと。1つで。どうせリスクで危ないんやから、1つに絞ってやった方が、OK だと。情報も分かりやすいし、ということで、それはどの銘柄でやってるかと言いますと、ちょっと待ってね、それはね、ちょっと待って、ここで、もう一回ちょっと今の具体的なやつを言いますか、じゃ番号、証券コードとか言いますか、ちょっと待ってくださいよ。それ調べてもらうと分かるんですけど、ね、これでも多分ね、やってる人はやってるじゃんから、ね、でも意外に聞かないと思うんですよ。それは、西松建設1820。これは、適してる。もし失敗しても、なんと、配当利回りが 6.53% と、今日の株価が3385円で終わり値。つまり100株ですから、338,500円と、こんだけの投資額がいるんですけれども、配当利回り 6.53% ですから、1年の配当金額 22,100円と。だからそのまま、ほっぱらかして置いといたら、年間 22,100円が、もちろん税金は引かれますけど、入ってくると。だから、むしろこれ高配当株なんで、これをどんどん買い増していっても、あなたのマネーマシーンになる株なんだと。ところがこの株結構値段が動くんですよ、大きく。だから、これを細かく動かしながら、利益確定をしていく。そしたら、キャピタルゲインも儲けることができるし、最悪それを置いといても、年間 22,100円あなたの元に配当金が入ってくると。いうことで、これを、ペルペラこの3ヶ月やってまして、まあ、ちょっと、まあ、なんぼでやってるか、ちょっとこれ言うたらちょっと、あれなんでね。ただ、モデルプラン言いますよ、モデルプラン。例えば、100万円ぐらい用意した人ね。100万円ぐらい用意した人は、まあ、うまくいけばですよ。これ絶対じゃないですからね。その、ちょっとやっぱ研究して様子見てくださいよ。で、それで、自己責任でお願いしますよ。1週間で、だいたい1万円から2万円は儲けることができると。100万円使って、こう何回かトレードして、まあ、100万円っていうのは準備金ですよ。だから動かすのはそんな100万円動かせなくても正直いいと思うよ。だから34、5万ぐらいで、こう繰り返しこう何回かやっといたら、それだけで、それ、もうこれ絶対じゃないですよ。ペルペルの場合、ペルペルが、まあ、これぐらいの値段になったらこれぐらいを目安にってところですよ。で、1週間にだいたい1万円から2万円の間の収益が出てくると。だから月々、まあ、だいたい4、5万ぐらい。4万から6万ぐらい。 まあでもそれぐらいでもいいんじゃないですか、もう。堅実に。月に6万ぐらいだったら年間で72万、その銘柄だけで、もらえますからね。ほな、100万円準備金しといて、で、トレードして、72万円でしょ、うまいこと言ったら。めちゃめちゃいいじゃないですか。しかもこれ、配当 6.53%、22,100 円つきますからね。という、ことがあるよーと。で、これを仮に300万用意した人はですね、これも1週間でだいたい5、6万ぐらい、入ってきます。はい、まあ、うまくいけばですよ。これはもう本当に自己責任ですからね。そうすると、だいたい年、月々に20万から22万ぐらい。まあ、学生の社会人の初任給ぐらいね。入ってきますから。これを仮に年間、そんなうまくいくはずはありませんけれども、仮に22万かける10にしたら、264万。これを、やれんことはないぞ、と。いうことで、ペルベルは今、西松建設。まあ、もちろん自分でですね、さっきも言いましたように、状況を見ながら、高配当株、ね、株主優待、これでですね、生活、切り谷化しながらね、切り谷化しながら、本当にもう、自分が、お金を、そんなに使わなくても、ただでさえ使えへんのに。使わなくても、そういうのにやりくりしながら、ご飯についても食べれるようにと。ほんで、なんか必要なものとかも、優待で賄えるようにと。ほんで、配当金いただいて、それで暮らしていくようにと。そんな風にして、やりつつ、西松建設の専門家になり、信用できるこの株は。なぜなら国土強靭銘柄で、何かあった時に、公共事業を背負うから。しかも、利回り 6.53%。なお、値段が結構動く。だけども、これは、スイングトレード、リスクが伴いますから。ペルペルは以前、日東電工で、痛い痛手を背負いました。それで、なかなか、ショックでやっぱり動けない時もありました。そういう時に、まあ、耐えれるように、覚悟がある方は、こういうのもあるで、みたいな。あと、他にも、西松建設を今言ったのは、ペルペラ他にも実はやってる銘柄あるんですけども、実はね、西松建設が一番まだ値段的にやりやすいんじゃないかなと。だから、まあ、言うたら、まあ、最低金額、まあ、ペルペラとしては100万ぐらい あって、それで、準備金として置いといて、それで34、5万ぐらいでトレードするのが一番いいんじゃないかな、みたいな。思ってますけど、それはもうセンスのある方だったら50万ぐらいで置きながら、ちょこちょこ動かして、様子見て。で、あかんかったらもうそのまま置いといて、利回り配当金22,100円でええわ、みたいな。ほんで、状況を見た時にまたそれを売ったり買ったりして、っていうふうに、休んだりもできますからね。ところが、西松建設やったら、まあ、50万から100万でいけますけど、もうちょっとお金あるよ、という人ですね。もうちょっとお金でやりたいな、って人は、ちょっと待ってよ。今やったら、ちょっと待って、番号も言いますわね。8725 MS&AD インシュアランスグループホールディングス。保険です。これも、結構ね、今ちょっとかなり下がってるんですよ。で、配当利回り 4.98%。で、まあ、でも一緒ぐらいかな。西松建設。でも西松建設一緒ぐらいだから、これは皆さんに今は進めないかな。ごめんなさいね、これ今言ったけども。まあ、3316円から33万円。まあ、だいたい西松建設と同じぐらいかな。で、それ、でも西松建設と比べてやっぱり利回り低いから、まあ、これやったらやっぱ西松建設が、まあ、西松建設やっぱり一番いいかな。他にもね、これ状況がやっぱあるんでね。まあ、メインはペルペルも西松建設なんですよ。だけど、たまにやっぱりちょっとね、やっぱそこはやっぱちょっと浮気心と言いますか、ちょっと出るところがありまして、あとはね、東京海上ホールディングス、8766。 これも今も結構下がってるんですけどね。まあ、配当利回り 4.29% と。でも、まあ、5708円ってことで、57万円ぐらいいりますから。まあ、ちょっと、まあ、準備金が結構、もうちょっと多くしないといけないんですけれども、まあ、この辺も、こっちの方がでもね、結構、キャピタルゲインは狙えると思いますね。こっちの方がね、東京会場とかの方がね。ただ、やっぱり、安全性とかで行くと、西松建設の方が、やりやすいと思いますね。だから、あまり慣れてなくてとか、ちょっと、一回、その、練習がてらに、その、まだ取引さん、でも自分、お金あったらこう買うかなとか思って、一回、自分で準備っていうかね、見られたらいいと思いますわ。それでやると、西松建設の方が、損することも少ないし、結構、最悪でも 6. 点何歩、何歩のね、利回りがありますから、お得ってのが分かってくる。でも、東京会場がね、動くんですよ、かなり。うん。1日でね、結構動くんですよ。だからその辺があるんで、ちょっと慣れてきて、やろうかなって人は、東京会場も面白いですよってことで、ちょっとこのぐらいで止めておきます。これ、決してこれ煽ってるわけじゃないですから、皆さん。もう、まあ、実際、ベルベルも痛い目やってるんでね、まあ、ちょっとなかなか、やっぱり、これはもう自己責任で絶対お願いしますね、これはほんまに。だからまあまあ、そういうのも、こういう揺れる時期っていうのは、できますよ、みたいなことで、今日は、ちょっと話を置いときたいと思いますので、あとですね、いろいろ近況の報告ではね、ベルベルはちょっと円安の時あったじゃないですか。円安の時ってベルベルって大体いつもあれなんですよ。さっきの債券の話じゃないですけども、大体、まあ、110円ぐらいで、の時に、債券をこう揃えてまして、そこからずっと置きっぱなしになってて、一時115円まで円安になった時がありまして、で、あの時に、まあ、ちょっと、一部ですね、まあ、120円までいけへんやろなってことで、まあ、そこまで待つのも嫌やしってことで、まあ、ちょっと、円に変えたんですよ。っていうのはなんでかったら、例えばこれ今、110円から、まあ、115円で5円上がったってことですから、そう考えるとね、4.5% 為替で、円に変えたら上がってるでっていう状態なんで、結構なお金になるんですよ。だから、もちろん、円ベースで考えたでしょ。ドルとしては減るんですよ。ドルとしては減りますけど、円ベースで考えたときに、ちょっと、バブル状態になったから。これで、ちょっとなんかできへんかなってことで、実はちょうどね、12年乗った、トヨタの BB が、もうチェーンが伸びるという、そういう、まあ、事故というか寿命というか、まあ、息子に、車を貸してたら、めちゃめちゃ車乗りすぎて、ただでさえ12年も乗ってたから、もう10万キロも超えてるから、もうちょっと大切に乗ってくれたらええのに、めちゃめちゃ遠い距離また乗ったので、それで車の調子がおかしくなりまして、それで、車を、その円安で、円に変えた時の増えた分で、買うっていうのが近況であったんですけれども、まあ、その話もしようと思ったんですが、それはちょっとま、時間が来ましたので、このあたりで置いといて、またそれはですね、また改めてさせてもらおうと思いますので、最後まで聞いていただいてありがとうございました。そしたらですね、またこのシリーズもやっていきますので、楽しみにしておいてください。それでは皆さん、おやすみなさいませ。